はい、アウェイカーブログの後藤さんから皆様、こんにちは。今月のですね、公開音声 Q&A、今回もね、たくさん皆さんからいただいておりますので、泉さんと一緒にお答えしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。まず早速なんですけども、はい、ワークのやり方、能力開発編、
ここがやっぱり一番ね、いつも質問多いですよね、ワークのやり方ね、具体的にね。しっかりとね、ワークのやり方、自己流ではなくて、しっかりね、バディさん聞いてほしいんですが、直接もちろんね、泉さんにこういう形のね、機会を通して聞いてください。じゃあ、研究をお答えしていきましょう。
はい。まあ、最初、アドバンスコースからの方の質問からいきます。はい、山岡先生、泉先生、いつもありがとうございます。ワークには随分慣れてきたのですが、今ここ意識について、頭ではなんとなく理解できるのですが、日常生活において意識を今ここに置くというコツを教えていただけると嬉しいです。また、自分の波動が低いと感じるときに、遠隔でエネルギーの送信を行わない方がいいでしょうか。
はい、で、二つの質問ですね。一つ目の方ですね。今ここ意識なんですけれどもね、ここはね、よくね、イメージするとき先のことが心配だからこうならないようにこうしようというイメージですとか、あるいは過去の自分にとらわれても、あれは絶対繰り返したくないからこうしようというふうにやると、先にどっちみちネガティブな要素からスタートしていくというイメージの仕方になってしまうんですね。そうすると、ネガティブな種っていうのが入ったイメージになるので、そうならないようにっていうようなイメージが作られてしまうということになります。
そうですね。過去だと例えば、あの人腹立つから、あの人のことを何とか問題を解決しようとかね、何かそういうことにとらわれて、今とか未来を決めていくという意識ですよね。
そうですね。今ここから全てを作り出していくっていうね、そんな意識を使ってほしいので、今ここ意識っていうのは、まず今ここに集中して、今ここの中に全てのね、過去も未来もね、新しく作り直すことができるですね。そういうふうな気持ちでやってみてください。そして遠隔エネルギー送信の時に自分の波動が低い時って必ずね、遠隔エネルギーの動画にもお答えしますが、まずは自分自身の宇宙自分軸をしっかりと立てるっていうことを最初に行います。天の中心、宇宙の中心とつながり、地球の中心としっかりつながってグランディング、アーシングですね、しっかり地に足をつけた状態、宇宙とつながった状態というイメージだけでも構わない。できればワークもやってほしいんですけれども、その状態で遠隔をやってみてください。そしてやってるうちに実は自分自身の調子が上がってくるようになります。
はい、次の方はですね、直感力を高めたくてバディさんとのセッションでもそのお願いをしています。無意識思考を挟まないという状態だと、これが来そうとかこうなるだろうなというのがちゃんと受け取れて、実際その通りになり、自分でもびっくりするぐらいなのですが、思考を挟んでしまうと途端に受け取れなくなったり、予想が外れたりします。
その通りですね。はい、
これを意識的にどんな場面でも受け取れるようにするにはどういったことをやればいいでしょうか。今やっていることは、ブルーロータスとかイクナートンの香りを嗅ぐ、トーラス、自分、宇宙自分軸ですね、メビウス、トランプの色当て、イの発音、イの発音はバイオンワークですね。
はい、これに関してはですね、まず大事な直感力を磨くには、直感来たらそこ行動を小さなところから繰り返していくようにするんですね。直感来たからこれが合ってるかどうかってジャッジするんではなくて、小さな直感来たらすぐ動いてみる。動いた時に感覚的に、あ、これいけるなとかですね、あ、これ大丈夫というふうにどんどん繋がっていくようになりますので、もちろんそのために基礎のね、エネルギーを高めておくということで、こういうね、活用したり、基本ワークとかね、やるのももちろんなんですが、直感来たらそこ行動というのは、直感力そのものを高めていくための一番のやり方ということになります。
はい、もっと大きく言うと、その先どうありたいかっていうのができてくるとですね、一つ外れてもそこからまたその先に繋がったりということがどんどん増えてきますからね、失敗を恐れずにどんどんチャレンジしてほしいと思います。ワークをやっている時、次の方ですね、なんとなく気分も上がるのですが、朝起きた時焦り不安緊張感いっぱいで目覚め悪いことが悩みです。寝る前にワークをしたり、音声を聞いたり、瞬間解脳サウンドを聞いたりしながら寝ていますが、朝最高に幸せな気分で目覚めたいとずっと思っています。何をすればいいでしょうか。正直ワークは1日に1回ほどしかできていないのも事実です。
これはね、不安な要素あるいは感情観念というものを浄化しようからワークを広げるしっかりやるようにしてみてください。浄化しようからできていないと潜在意識にネガティブなエネルギーパターンとかプログラムが溜まってますので、それをね、夢の中でいろいろ再生したりするときには、ぐすり眠れなかったり起きた時の何か不安な気持ちとかで起きたりするんですね。ですので常日頃から浄化しようからワークをしっかりやってくる。そして特に夜寝る前にいっぺんクリアにしてね、そして寝るようにしてくると面白いようにね、眠りが良くなりますし、朝起きた時何とかわかんないけどスカーンとね、気持ちいい状態目が覚めるなという日々がね、徐々に増えてきますので、しっかり浄化しようからワークやってみてください。
次の方もシンクロでしょうか。浄化消化の内容ですね。はい、3つあります。1つ目、ワークを続けていると、まあ、古いところにある、自分の深いところにあるという意味ですね。欲しいポジションは相当な努力をしなければ叶わないというしつこい観念が浮き出てきました。かなりしつこく取りたいですと書いてあります。
もうこれも一緒。もう欲しいポジションなかなか取れないよ、大変だよと思っている自分というのをしっかりイメージ化して、そこが例えば心の中にあるとか、中の中にあるとか、背骨とかにあるやつ、この肩にしっかりなんかプレッシャーに乗っかっているという想念を、抜き出して浄化消化を続けてみてください。これね、不思議なんです。それやってるだけ本当にどんどんなくなってきますよ。
はい、そして2つ目、周りの複数からこの組織は私がいないと面白くないと訴えられ、にんまりする場面が増えました。もっとパワーアップ
ってすごく大事なので、そこにいる人たちと一緒にね、どんどんお互いがね、高め合えるように自体実現できるような状態で常に動いてるっていうね、そんな思いを持ってみるスワーク続けてみてください。
手掛けるプロジェクト内容が近く、こちらだけ知っているという方々がいます。同じようなことをやっている方がいるなと思っているということですね。ご縁があればご一緒したいのですが、凹凸い鼻息が荒くて逃げられてしまいそうです。ご教示くださいと書いても面白い。
これもメビウスなんですよね。ね、そういう人たち、人がいるプロジェクトがあるって、そういう対象の人と自分のエネルギーを調和し結びつけていくっていうワークがメビウスになりますね。そうすると思いがけないね、会話のタイミングが起きたりとか、なんか一緒にやろうとなったりとかですね、そういう新しいご縁が芽生えてきますので、いずれにせよこの方のメビウスワーク、
そして、まあ、同じ方なんですけど、もう一つだけ質問
です。4つ目ですね。
今すごく大事なときですね。はい、もうどんどん使ってくださいよ、アウェイカーを。
別に4つ目お願いしましょう。
プロジェクトを立ち上げるとき、発想、声かけ、巻き込みは得意なのですが、うん、申請書作成、ホームページ作成などどうも苦手意識が働き進みません。どうかご教示くださいませってありますけど、これ人に頼んだらよくないですか。苦手なことをやるときに必要な人がやってくれるっていう、一人で頑張らない意識も大事ですよね。
そうです、全くそうですね。自分で何もかもやらなきゃいけないと思い込んでるとそうなるんですけれども、意外とそういうの得意な人がいたりします。私もね、事務作業とか処理作成って大嫌いなんですけどね。それに誰かやってくれるとちゃんとご縁ができると思ったりすると、ちゃんとそういう
プロジェクトというとね、まあ、家族でもどんな人間関係でも一人では頑張れないじゃないですか。いろんな得意なことがあって、みんながそうやってこう発展していくのでね、そんな意識もちょっとイメージに入れてみてください。そして次はですね、この方ですね。
あ、読みましたね。
はい、はい、ここですね。ここです。いつもありがとうございます。深層クリアニングのやり方ですが、初めは木のボールを作ってインストールして解脳状態にしてからやればよろしいでしょうか。あと、朝と晩にやればよいでしょうか。
はい、深層クリアニングね、まあ、未消化のね、エネルギーとかね、関連の浄化消化ということになりますけれども、木のボールをね、作るときっていうのは、初めはね、やっぱり木のボールを作って自分の体を通らせて流す、それだけでエネルギーが上がるんですね。いつも言う、左右の手を合わせる浄化消化、そして陰陽和合のエネルギーが生まれるので、そのエネルギーを一回一巡させることによって、すごくね、自分の周波数が上がってきますので、その段階で、ぜひね、深層クリアニングやってみていただければと思います。
はい、 そして次の方は感情について質問させてください。その都度プログラムで学んだ様々な方法で対応して楽になります、ふと思うのですが、感情の本質、正体は一体何でしょうか、どこから生まれて、そしてどのように消えていくのでしょうか。先生方のお考えを教えていただけますと大変助かります。
はい、それまで先ほどの、ね、質問の方で、あと朝と晩に、ね、心速レールをやればいいんでしょうかということをちょっと漏れてましたね。これはね、朝と晩というよりも、もう思い立ったら時すぐ、不安な気持ちが起きたらすぐ、なんかちょっと心配事とかね、イライラしたらすぐやってみるということで、もちろんね、朝とね、特に夜寝る前やるのは効果的です。そして今の質問の方です。感情の本質ですね。これはね、私はいろんな昔のチャンネルとかそういう情報からね、いきまして、観念が正体ですね。例えばある出来事が起きても、自分の中の観念で、それがすごく許せないこと、とんでもないことだと思ってると、その出来事が起きた瞬間、自動的に感情としてはノー、怒りっていう反応が出るんですよ。悲しみとか。ところが同じような出来事に対して、いや、それはそれでいいんじゃないのとか、まあ、それもありだよねっていう、そういう観念を持っている人って、全く同じ出来事が目の前で起きたとしても感情的に反応しません。まあ、なるほどねとか、それもそれだねっていうふうに反応するんですね。ですね、感情の出方って人によって全く違います。どんな出来事が起きるかも違うし、よく言いますけれども、起きた出来事に与える意味付けが潜在心蓄積、すなわち感情の元になる観念パターンを作りますので、自分が物事に対してどんな観念を持っているか、そこから感情が生まれてきます。
そうですね。これがね、まあ、観念の浄化消化にもつながるんですけど、できるだけフレキシブである、新しい観念を取り入れることができる、自分に必要ないと思う観念は必要なものは持ってていいんですけどね。必要ないと思うものは、浄化消化して手放していけるとすごく楽になりますね。どう楽になるかというと、感情が起きても感情の波がわっと起きてもすぐに元に戻りやすくなるんですね。何だったっけっていうようなこととか、まあいいかっていう言葉がね、出やすくなると思います。そうすると自分も楽だし、周りも楽になるし、過去にとらわれない自由な未来を思い描いたり選択しやすくなる、そして感情ってね、実は脳科学的にも、ホルモン分泌とか、
そうですね、反応、反応しやすいとかね、緊急事態とかね、やる怒りとかそれに反応しやすい、アドレナリン、ノルアドレナリンなので、ノルアドレナリン、アドレナリンが出やすいような脳の使い方、反応の仕方をやっていると、どんなことでもすぐ不安になったりすぐ腹立ったりカットしたりするようになりますので、そうして普段からね、普段からどんな状況が起きてもね、自分らしくあること、ちゃんと自分の軸がぶれない自分という自分をイメージしながらですね、そのエネルギーをインストールすることを続けていくと、面白い脳の反応が変わってきますので、結果的に感情に対して自分自身の付き合い方も変わってくるようになります。結果的には感情をちゃんとコントロールできるようになるということになるわけです。
はい、いい質問ありがとうございます。
アドバンスコースの方もね、結構もう続けられてるから質問の質が上がってきましたね。
ねすごいです
ね。なかなか我々もね、答えがあると言いますかね。はい、あ、そうきたかっていう感じになりますね。
なんかこのことについてもどんどんしっかりとね、伝えていきたいと思います。次の方です。3つ質問します。はい、1つ目、ワークの動画の中でエネルギーを感じてくださいとか受け取ってくださいとかの時、各所のエネルギーを受け取る瞬間反応サンドとか倍速で流しても受け取る効果は変わらないでしょうか。倍速だとエネルギーが変わってしまったりするでしょうか。
はい、スピードというのは相対的なものなので、同じように喋っても速く感じる人もいたら遅く感じる人もいます。同じように再生スピードも2倍速とかね、速く聞いても、ゆっくり聞いても、自分の受け取ると決めたら受け取るということになりますので、再生スピードは関係ありません。
2つ目、瞬間回のサウンドをちっちゃい音で書き流しても良いと言われますが、生活の家庭音や掃除機とかドライヤーの雑音が入っても質として大丈夫でしょうか。大丈夫です。そういうものがね、ある環境の中で整えていく人ほど強いです。で、何が言いたいかというとですね、ものすごくクリアで静かでっていう瞑想に適したような空間っていうようなところで回の状態を作れる人、そういう人がいつもその環境にいるけど、外に出るとですね、雑音いっぱいあるじゃないですか。で、会社の中とか普段の生活の中って、まあ、掃除機もドライヤーも人の話し声も、まあ、時に喧嘩の声とかも聞くかもしれない。そんな中でも整えていくということが本質なんですよね。だから、質として入っても大丈夫だし、そういう中で整えていくという方が、実際の実践として効果が高いと思います。そして3つ目、仮に無音でも大丈夫ですか。大丈夫です。無音と、消音だと質は違いますかとはありますが、無音でもその波長は出ているのでね、私たち耳に聞こえないですけど、やっぱりその波動というか波長は出てて全くゼロにはならないんです。なので、無音でも大丈夫です。だんだんね、この領域でちょっとちっちゃいとか本当に0101をやってると、その、エネルギーの微細な感覚も聞き取れるというか感じ取れるようになるので、ぜひまたその効果っていうのもね、
報告いただければと思います。そうですね、ちょうど今ね、先月今月バイオンのワーク、トーニングワーク、発声ワークやってますけれども、はい、初めはね、大きな音バイカリやりますけど、そのうちね、ウパンシュってね、ささやきより小さな声出して、それ最後無音のね、バイオンワークではマナシカって言いますけれども、実は効果は同じ。むしろ微細なエネルギーを感じ取れる
んですよ。実は本当はね、ちっちゃい音の方がエネルギーが高いであったり、自分自身が微細なものを感じ取れるセンサーが高いですよ。
エネルギーの使い方が分かると、もうパワフルで分かりやすくてでかいパワーじゃなくて、実は繊細で微細なんだけども、すごく細かいところまで入ってくれるエネルギー周波数の方が実は効果効能は大きいということ、だんだんね、気づいていくようになります。
はい、ね、いい質問が続きます。私たちもこれね、ちょっとプログラムでしっかり皆さんにね、大きくお伝えしたいなと思います。ありがとうございます。そして次の方はアクエンギリにハマっています。
アクエンギリ最近流行ってるんですよね。この前ね、講師にて講師向けのね、ズームワークでアクエンギリをね、たまにリクエストがやると、やっぱりアクエンギリやるとね、もうズバーンと変化くるから、結構それがまたご自分のバディさんに伝えたりしてね、結果的にアドバンスとかの質問が来てるということですね。
そうですね。今でも浄化消化とか、アクエンとか、まあ自分の中の観念ですね、そういうこと皆さん向き合ってるんだなと思いました。いい傾向ですよね。そしてアウェイからに入会して3ヶ月目、どんどん運気が変わる、そして変わる代わりにですね、切りダイヤもはっきり。
そう、これね、あり方が変わるので、今までの惰性とかね、逆に何だったのが逆に新しい自分をね、阻害するっていう変化をね、引き止めるということに気づく。しかも残念ながらやっぱりそういう意味で人間関係一番でかいんですよね。
すごいことですね。そして先日バディさんに相談してアクエンギリワークをしました。動画で見てもしっくりこなくて、ズームでバディさんと一緒に練習したんですが、それからはアクエンギリが前よりうまくできるようになりました。私の個人的な感想では、光の浄化は優しい感じのイメージ、アクエンギリはスパッと縁が切れてスッキリしてデトックス開運がすぐやってくる感じになります。ちなみに今の仕事辞めたいと強く思ったタイミングでアクエンギリしたら、なぜかぎっくり腰になりました。バディさんにはちょうど仕事辞めたいと話していたからぎっくり腰で仕事行かなくていい状況になりましたねと言われ、ある意味願いが叶いました。確かにね、過去の動画など見ていてもアクエンギリのことに触れていることがあまりないと思いますので、よければアクエンギリがうまくできるコツ、こちらでアドバイスしてほしいです。よろしくお願いします。ご自宅実験の質問ね、ありがとうございます。
今度またリアルワークでもね、やりたいと思います。最近のリアルフォローワークショップでね、結構皆さんからのご質問とかね、リクエストいただいて、それまでワークをするらしい。ちょうどこの前もね、大阪でもね、アクエンギリをやったところですけれども、自分のエネルギーね、もうこの人と縁を切りたいと思うときに、まあ、会社でもそれでもいいんですけれども、相手を切るんじゃなくて、でも自分もそういう人といない方がいいと思うけど、ついついずっとそういう縁がついてしまっている。自分自身の腐れ縁というパターンを作ってしまう関連プログラムそのものを胸のあたりから引きずり出して、根っこからね、断ち切るように思いっきりパワーをつけて、って切っていきます。ドーンと一瞬でね、それを何度もスッキリするまで切り直して、そしてちょうど根っこがなくなったなと思ったときに、ハートの中にはまだ根っこの形が残ってます、ね。そこに新しい光を入れて、全部綺麗に自分のハートを光に満たしていくというやり方になります。ちょっとこれ言葉だけだと難しいので、またぜひ、ね、リアルなセミナーご参加できない場合はね、ライブ放送とかでね、そこからね、ぜひ見てくださいという形でね、チャットにね、ズームに書いていただければ、それをピックアップしたらすぐやりたいと思います。
はい、 いい質問が続きます。本当にありがとうございます。次はプロ継続の方ですね。いつもありがとうございます。3つ来てますね。4月のエネルギーセッションについての質問です。世界を発展させるとしたらどんな才能を目覚めさせたいかというリクエストですが、ここでいう世界もフォローワークショップなどでよく聞く自分と自分の周りの世界と考えるのでしょうか。
はい、その通りです。
私は疫病と戦争を世界からなくす力と書きました。しかしこれは自分のすぐ目の前のことでないと思う消去、バディさんに聞いてみるつもりでそのまま忘れて結局送信を忘れてしまいました。今までもリクエストの仕方で迷うことがあったので教えてください。
はい、遠い先のメディアが放送する出来事とかね、世界が発展できているものとかではなくて、自分の周りとで意見が違う人でもちゃんと仲良くできているとか、主義主張的には信念や観念、あるいは宗教、教育、民族、DNA が違ってでもちゃんとその違いを認めて分かり合える力ですね。そういうことを思っているだけでその人の周りのエネルギーフィールドから広がっていきます。それが、そういった自他実現の波として自分の周り、さらにその周り、さらにその周りというふうにやがてそれが世界に広がっていくというイメージの仕方をぜひやってみてください。自分がいる地点がその人にとっては世界の中心になりますので、世界の中心でね、ぜひね、自分がそういうね、疫病と戦争と言いますけれども、自分がその中、自分の心の中の疫病と心の中の戦争というものね、ない状態を作り出してエネルギーを広げていってみてください。
そして2つ目、リクエストを忘れてもエネルギーは少しは届きますよと Q&A で聞いたことがあります。今回理解できた時点で受信したいなと思いますが、どのようにすればいいですか。
大丈夫です。正確に言うとね、リクエストは当然ね、エネルギーを送る前に私、泉さん全員読んでいきますので、リクエスト、その人のことを思い浮かべながらね、エネルギーを送ることができるんですけれども、後でね、リクエストし忘れても、もう一回その動画を見ながらですね、はい、動画配信はリクエストされない方でも全アメカ会に送ってますので、はい、もう一度そのタイミングの前ですね、ちゃんとリクエストして、そのエネルギーを受け取ると思うと、ちゃんとその動画を見てる瞬間にやっていきますので、ね、ご安心ください。
はい、そして3つ目、チューナーでの場の浄化について、今回のマンスリー動画で学習しましたが、遠隔で行う場合、その場に行ったことがなく、場のイメージができないとき、住所、会社名でもできますか、どのようにやったらよいでしょうか。
住所、会社名大丈夫ですね。よくね、神様とかね、神社とかでご祈祷とか受けるときには必ず住所を書いて、それをね、宮司さんがね、読み上げてある神さんがね、それでご祈祷に入るのは、やっぱ特定する場所、まあ、いわゆる座標軸と言っていいんですけどね、そこを絞っていくっていうところになっていきますので、そういう思い、そういう情報があるようであれば、ちゃんとね、その情報を取って、その特定の場所とか住所とかね、会社名でもいいしね、もちろん個人名もいいので、そこをちゃんと唱えた上でやると、よりね、ピンポイントのエネルギーが届くようになります。
はい、そして、次はですね、プロ6期生の方です。プロ6期生というのは今度7月から、はい、プロコースに入る方です。先生方、皆様いつもありがとうございます。洗脳カスアロマの香りの件で質問です。手に垂らした時はとても良い香りと感じるのですが、手のひらでこすり合わせると尖った感じがして少しケミカルな匂いも立ち上がってきます。これは私自身に何か問題がありますか。問題があるわけではないんですけれども、そこに対してですね、まあ、ケミカルなものは実は一切入っていないので、どんな風に尖った香りどんな感じがするのかなと思うんですけれども、その尖った感じがですね立ち上がってきたら、それを木のボールにしてそこにバイオンとかね、そして光のエネルギーとかを入れてみてもらえますか。はい、
ね、実際に天然の 100% なので、一人一人体質ですとかエネルギーと溶け合って混ざり合ってきます。実際にもしリアル会場とかで実験できるんですが、全く同じ香りをお互いに手のひらにつけて、その手のひらが出てきているそれぞれの香りを嗅いでみると全く違う香りがするんですよね。これも一人一人のエネルギーとかもちろん体質もありますけれども、それとミックスされた香りに変化してくるってことになりますので、問題ではなくて、その人の個性が香りにも反映されていくと思ってください。
そうですね。ぜひね、その香りさえ自分のエネルギーとこうそこに入れることで、ね、変えることができますから、やってみていただきたいなと思います。そしてまた質問ください。そして次の方は、この方もプロの記者です。最近ふと考えたことがいくつか現実になっていることに気がつきました。今のところ良いことばかりですが、不安回路になってしまっているときに考えたことも現実化しますか。
これね、思いが現実化するっていうときには、自分が思っていることがちゃんと周りに反映されている。そして、いろんな出来事が起こるけれども、ちゃんとゴールを決めているので、そこに向かうために一見するとネガティブなマイナス的な、事件がとか出来事が起きたかもわからないが、それもやはり必要だったんだと言えている自分がいるというように、全部ね、その先の、最高のゴールと結びつけていくっていうね、そういうイメージを持つといいですね。
そうですね。だから何が言いたいかというとですね、良いことばっかりだとうまくいってる。でも悪いことが起きたときに、次にね、悪いことが起きたときにダメだと思わないでほしいってことですね。もっとさらに大きな視点にこれからプロコースに入ったら、マインドセット、マインドのことをやっていきますのでね、その時になると、そのいいことが起きた悪いことが起きたすらちっちゃいよっていう風になっていきます。
プロコースが始まるとね、みんなにいい意味でこう自分軸が立って、ずっとなってきますし、いろんな出来事もいちいち振り回されなくなってきますので、
ね、
もう7月からね、次の第6期生始まりますので、もうちょっとね、お待ちください。はい、その間一生懸命ね、願望実現会のトーラスと作っておいてください。
はい。そして次の方も同じく、プロ6期生、最近はウェーカーのワークに身が入らなくなり悩んでいます。毎日トーラス、アルマはやっていますが、時々、そして遠隔エネルギーを送っています。こんな状態で7月からのプロコースやっていけるかなと少し不安になってしまいます。
はい、
現在自分のやりたいこと、目標がなくなってしまい、今の生活をだらだら送っています。切羽詰まり、特に困っていることもなく、特別に幸せという感覚なく、張り合いもなく、なんとなく過ごしています。気分転換に山海に出かけて自然に触れると、心が軽やかになり、ウキウキしますが、持続せず、生活に戻ると、なんかモヤモヤした気分になります。浄化消化しても消えません。ひたすらやり続けるしかないでしょうか。変な質問してすいませんってことです。
いや、もう全然変な質問ではなくてね、これがまさしくもうエネルギーが変調し始めている証拠なんですね。
そうですね。
この方の場合はプロコースに行くっていうことを決めて、まあ、実際始まるのはね、次の期は7月だけれども、それに向けて今までの自分のパターンとか整理されたりとか、今までの自分自身がワークに身が入らないので、今までの自分のパターンを俯瞰してくるようになってるっていう現象が起きているってことになります。で、さらに、まあ、これから先プロコースになったら詳しくやりますけれども、自分と世界の関係というよりも、今度は自分と他者との関係ってプロコースが入ってきますので、今度は自分がやる気が起きないとかね、何だかちょっとぼーっとするっていう感じになって、人との関わり合いっていうところになってくると、日常生活の全ての分野においてね、人との接触で自分が自他ともにハッピーになる、共同創造っていうそういう意識を芽生えてくるようになると、今度ガラッと変わってくるんですよね。もちろん自然もいいんですけれども、人と接することがすごく楽しくなるし、こんなに大きく自分がね、他者にも影響を与えて、しかもそれをポジティブに肯定的に、ね、変えていく力がなんか自分の中にあったんだって気づいてくれると、今度楽しくてしょうがなくなってきますのでね。まあ、それに向けて一旦ね、綺麗にフラットにね、感情も関連もしていく、今、移行期間だと思ってください。
そうですね。周波数が自分の深いところで変わっているときって、周りに起きてくる現実化とか物理的なことってちょっとタイムラグがありますからね。その間、すごく、なんだろう、今まで好きだったものが、大して興味なくなるとか、人間関係仲良かった人とか、そういうところから自分だけ浮いた感じになるとかね。まあ、なんかそういうことも感じがちです。そういう時かもしれませんね。はい。そして次の方は、今、バイオのワークがお気に入りです。ハートヒーリングをしながら、ああというと、周りの空気が一気に変わり、とても落ち着きます。
いいですね。
質問ですが、アイオはバイオの発生ワークをして心地いいのですが、ウとエが不快な感じがします。不快な感じがするのはそこのチャクラが弱いでしょうか。ウエも心地よくしたいのですが、どのようにワークしたらいいでしょうか。
あ、バイオワークね、結構先月今月やってる。結構皆さんね、はい、バイオね、やられてますよね。まあ、これ自分自身がね、振動エネルギーそのものの発信体になるっていうことが一番のポイントになるので、まあ、基本はね、アイオのボイン発生がありますけど、それぞれのね、言葉がそれぞれのね、音がね、音がね、意味を持ってますので、この後おっしゃってる通り、ウエがまだ心地よくないっていうのは、若干やっぱそこのチャクラとかね、そこの意味や対応する働きが少しまだね、こう本当のアウェイク、目覚めを待っているのかもしれませんで、その間はね、少しちょっと不快に感じたりとかね、なんかちょっと栄養苦手だなと思ってるんですが、これまで続けてやってみてください。私自身もやっぱり初めはね、苦手なと ところもあったりしたんですけど、やってるうちにだんだんコツをつかんで、あ、響いてきたと思う。響いて広がって、ハーモニック広がったなと思った時には逆にそのチャクラもね、解放されてますので、そんな感じで、ね、やってみてください。
はい、そしてここからはワープロ5期生現役のねプロコースの方です。
はい、現状ね、もういよいよクライマックスがね近づいてきましたね。プロコースの前、ね、一生懸命みんなね個別セッションの練習してますけどね、はい、あと合宿もね楽しみですね。
はい、いつもお世話になります。今更の質問ですが、アウェイカーの定義のところで、アウェイカーとは脳と心と体を活性化しとありますが、イメージワークの時にする脳、映像、心、感情、体、体感のエネルギーを上げてリアルに感じるということは一緒のことでしょうか。
はい、さすがね、ちょうど、他者アウェイクトレーニングしてる気づきましたね。
これをね、人に対して誰かに説明するという時にね、疑問がきっとね出てくるんだと思います。
ちょうどもうドンピシャ、その通り正解です。一緒です。脳、心、体。脳を刺激するイメージワークは映像です。心を刺激するイメージワークは感情。どんな気持ちになってますか。最高の気持ちですかね。そして体、体感、その時にあなたはどんな風に今さっそうと歩いてますか。それともどんな風に何かを触ったりとか音を聞いたり何かを味わっていますかっていうように聞くことによって、脳と心と体をイメージからも刺激している、活性化しているということになります。その通り正解です。
そして2つ目、全脳活性メソッドの総合コンセプトの図のところにオクタヒドロの図形が使われているのはなぜでしょうか。もう本当にこれまさに今っていう質問ですね。
そうですね、はい、総合コンセプトとね、ピラミッドが2つ合わさっている。これはね、私があのコンセプトを生み出した時、私が初めてエジプトのねピラミッドの中に入った時、もう今から6年前の話なんですけれども、その時ねピラミッドの王までね、まあ、本当はやっちゃいけないですよ。ちょっとね、軽くねバイオンワークとかやった、ここだけの話ですよ皆さん。
何のことが聞いて
るんでしょう。そうやって日本に戻ってきて1ヶ月ぐらいちょっとぼーっとしてたんですけど、その後でインスピレーションと直感が湧いてきて、あ、それまでずっと、ね、コンセプトをまとまらなかったんですね。ブレインワークもあるし、エネルギーもあるし、音もあるし、振動もあるし、香りもあるし、どうまとめればいいんだと私にバーンとあのピラミッドを上下に2つ合わせた形が湧いてきて、ちょっと直感なんですよ。そこの各所の頂点に各ワークを置いてみたらピタッと決まったんですよ。これだと思って、ね、それ以降も6年間全くメソッドの基本コンセプトが変わっていませんので、ま
あ、要は、平面でバランスを取れているということではなくて、立体的なんだということですよね。
立体にしたら全てのワークの、ね、構成がしっくりと落ちてきたということなんですね。
うん、縦軸と横軸、
そうです、
ね、宇宙自分軸があって水平にトーラスもあってっていうね、
そうです、まさ
に
ワークと、ね、下の自己実現意識から上の、ね、はい、立体実現宇宙意識へっていう、あの図の中に、ね、3次元4次元情報5次元情報ぐらいが入ってるんですけどね、うんうんうん、そんなふうな感じでして、まあ、それが、ね、図形でいうとオクタヒドロンという、ね、正八面体という、ね、形になったということになります。
はい、まあ、一言で説明するのは難しいかもしれませんが、うん、いろんな要素が、ね、感じ取れるんじゃないかなと思います。そして次の方もプロ5期生です、うん、同期の方に誘導瞑想していただいたときに、これ自主練ですね、うん、頭上からは天の木、足元からの地の木が一つになってつながりますと誘導されて、白い光の柱のようなものが頭から足元まで体の中心を通って流れているのを感じました。
そうです、その通り、うん、
実際の肉体は熱くないのに脳で見える光は熱を伴うものに見えました、うん、私に誘導してくださった同期の方は最近竜のエネルギーとのつながりがあると言われたそうです、うん、私にはこの時光の柱のような白い光、
火の柱、
火の柱のような白い光は竜と関係するのでしょうか、うん、そうですね、まあ、竜っていうエネルギーがそもそも天と地の間をつなぐものですからね、
うん、そうですね、スパイラル状の動きのエネルギーをね、進化発展というエネルギーを、はい、昔の人はね、それを、自然界で実際に見たり、あるいは内面的に、ね、感じたりすることで、それを竜というふうに名付けて、それがね、自然界だとこう雲とか、ね、水の形って人に反応するから、本当にそのような形になって見えるわけですよね、はい、よくね、プロポーズの、ね、プロ合宿では、実際そんなワークをしながら行くと、空にね、竜の形をした雲とか、鳳凰の形をした雲とかね、あと光が何重にも重なったりとか、そういう現象が起き始めて、しかもそれみんなね、手持ちのスマホでパシャパシャ撮れるようになりますけれども、全部ね、自分の持ってる考えとか想念というのが、自分の内側の内面的なビジョンにもそうですし、外面的なものにも影響を与えます。今ね、ちょうどプロボクシングの方ね、お互いね、誘導瞑想の練習をしたりとかね、他者アウェイクするというトレーニングも連日連夜ね、やってますので、そういうエネルギーがね、持った方とか強い方と出会うと、相手側もそのようなビジョンとか、竜のビジョンとか、光の柱のビジョンとかね、そんな風にね、見たりしますので、それはね、関係してきます。それを私は見ましたね、それでね、うん、それがどんどんどんどん見えてる時ってすごくエネルギーが変化してる時なので、あのまさに今ね、アウェイクの最中の現象かなと思いますね。
うん、面白いですね。どんどんいろんなことが、ね、感じられるんじゃないかと思うので、また報告楽しみにしてます。次は認定講師、
はい、あと2名ですね。
はい、マンスリー動画の天のトーラス、地のトーラス、それぞれハートのトーラスにもあるととても心地いいですという感想が来
ていいですね、実際ワークをやったね、はい、感想。そう、やっぱりあの今ちょうどね、天のトーラス、地のトーラスとね、あのバイオンと一緒にやってますね。本当トーラスワークだけでもいいんですけども、ぜひね、バイオントーラスワークをやってみてください。
声を響かせて、
うん、あれはね、本当気持ちがいいし、すごいね、エネルギーが本当振動で流れてるなって実感を伴うので、イメージとエネルギーだけじゃなくて、声にはね、うん、振動エネルギーもしっかりと7つのチャクラを結びつけるように使ってください。
はい、そして次はですね、認定講師の方ですが、うん、いつもありがとうございます。チャクラと対応する色についての質問です。うん、私は子供の頃、親が選んで着せてくれた服が青、緑の寒色系が多くて、親が選んだ色にも抵抗なく育ちました。うん、成長期の潜在意識に色の影響、すなわち潜在的にチャクラに影響はしているのでしょうか。今思えばチャクラの上の方が開いていた子供だったように思います。また黒を好んで選びがちな場合、チャクラに影響していることはあるでしょうか。興味があります。よろしくお願いします。
そうですね、黒ね、色がありますけどね。うん、あの影響もちろんありますよ。うん、色はね、やっぱりあの各それぞれのチャクラに影響を与えているし、それぞれの色が持っている色調というならね、これ太陽の太陽光のスペクトラムですけれども、うん、それが7つのチャクラに対応していると同じように、特定の色ばかり見ていると特定の色が持つ働きがスイッチを下げやすくなります。例えば赤色でしたら第一チャクラ活性化だし、元気パワーね、やる気意欲が出てくるんですけど、逆にその分暴走して走りすぎちゃったりとかね、逆にしっかり自分を落ち着いて考えるっていうのは逆に赤点の雰囲気だったりします。うん、ですのでそれぞれのチャクラが与える影響はかなりあるし、小さい時のね、そういう環境服なんかもそうだったということは、その影響があるというのが一つです。うん、そしてもちろんね、あの子供の頃を過ぎて今度は自分で服の色を選び始めるとき、まあ、思春期からなるでしょうか。うん、その後に意図的にね、今まで着なかった色を着てみたりとか、その時に初めて自分自身で別のね、色が持つ可能性だとかね、そこが与えてくる刺激っていうのを気づいてくるようになっていくようになります。うん、私なんかも子供の頃は、ね、青とかね、男の子色、女の子色っていうの、男の子の色っていうの多かったですけれども、なんか中学校から急に赤色が好きになってね、なんか赤ばっかりでジャンパーとかね、T シャツとか着るようになってずっとしばらくそれ来ましたけれども、やっぱりそれであの自分自身の中でいろんなね可能性とか潜在能力を引き出していたような、そんな感じがしますね。
はい、で黒とかね白とかってこれもやっぱり実はチャクラとか、まあ、エネルギーの反応に意味があるんですね。よくほら魔女とか占いの方が黒を着てるイメージとかあるじゃないですか。あれも意味があって、で護身時の時に白を着るとか意味があってですね、そういったそのエネルギーのでクリエイティブな人も黒を着たり白を着たり、もう一色でってことあるじゃないですか。想像するものとかにエネルギーの影響を与える与えない、そして整える、そういうところに実は影響するんです。ちょっと話が長くなりますので、また今度詳しく話したいと思います。
うん、黒色ね、
はい、そうなんですよ。あえて自分がこれを活性化したいとか、そういう仕事とかクリエイティブとか抜きにすればですね、自分を活性するものとかどんどん取り入れたり、自分の弱いところをこうしようとか、いろんなそういう観念で色、服を選ぶのがいいと思います。う
ん、はい、また色についてはね、うん、いろんな形で、ね、またあのワークショップとかでお伝えしていきたいと思います。
はい、
では今月のね、ワークのやり方、能力開発については以上となります。この後またね、別のテーマでパート2以降続いていきます。
はい。